音するもんや。
え？
録音するもんや。
あの。
あ。
うま
い。100円。
アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。今週8月の、21日火曜日でございます。火曜日はですね、毎月、このスタジオチッコアークで行われている、社会とアートをつなぐトークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。今月、8月にお届けしてますのは7月の21日の土曜日に開催されたアークトークコンピレーションボリューム5、オルタナティブメディア映像発信テレレの実践より、ゲスト市民メディアをされている、下野坊修子さんにお越しいただいて、大阪初のですね、市民が自らの手によって作る、映像メディアの発信、そういったプロジェクトについてお話を伺っております。今回パート3ということなんですけども、マスメディア、テレビや、新聞などのマスメディアではなかなか報じられないような、ですね、ジャンルもバラバラな、様々な社会のテーマを扱ったそういう映像を、カフェというね、人が集まる場所でどんどん発信していってるっていうね、面白い試みをされてるんですけども、まあ、そのあたりのですね、今回はですね、まあ、その普通だったらドキュメンタリーの、こういうテーマの、例えば憲法問題のドキュメンタリーです、セクシャリティのドキュメンタリーの上映会ですみたいな感じでやるんですけども、そういったジャンルもバラバラで、もしくはなんかその中に急に音楽の、プロモーションビデオが入ったりとかして、もう本当にバラバラの映像発信テレレの、やっている上映会なんですけども、そういったものが受け入れられるね、経緯、そしてそういったことをやっていく上で同じく市民でメディアをやっていこうということで活動している方とのネットワーク、そしてそのネットワークを築いていく中でどうやって資金面でね、こういうのお金がかかると思うんですけど、お金にならないと思うんですよね。資金面でどういった形で活動を継続するために工夫を作り上げてきたか、そのあたりについて伺っていきたいと思います。いよいよパート3佳境に、ね、差し掛かってまいりました。それではどうぞ聞いてください。
なんかその、まあ、普段テレビを見たりとか、してるとだいぶやっぱり、なかなか身近なテーマって、本当にこう身近なテーマを全国規模で流せないじゃないですか。
そう、
まあ、テレビ、まあね、テレ、まあ、のマスメディアっていうのはやっぱりそのスポンサーもいてっていうような世界だと思うので、なかなかその本当に身近なものを取り上げて市民が主体でやっていってる映像っていうのが流せない。でも僕らは、そういった映像を全く見ることなく、やっぱり多くはテレビからの映像ばっかり撮ってて、まあ、その例えばカメラの細かい角度だったりとか、その必ずになんか報道の番組の後ろの音楽になっているだったりとかっていうことも含めて、それにきっと慣れてしまってて、でそれと全く違うルールで、まあ、作ったものっていうのを見た時に感じる違和感とかっていうのをちょっと楽しめたらまだいいなとは思いますよね。でその今聞いてて思ったんですけども、さっきの、質問でそのソウルとかフランスとかのと、日本で言うと、その表現そのものをすることに慣れてないというか、その映像を使うこととかいう以前の問題で、うん、何かを伝えたいっていうようなことにならないっていう話なんですよね、今聞くと。だからおそらく別に日本も技術的には全然カメラもあるしやろうと思ったらできるけども、なんでフランスとか韓国とかアメリカではそういうふうな考え方進んだけど日本で進まないのかっていうのは、メディアっていう媒体の問題以前に、なんか身近なテーマをちゃんと人に伝えていこうっていうようなところがまだまだ意識として希薄なのかなっていうふうに、ね、
なんかでもね、そのテレビとかは別格と思い込んでる人が多いよね。だから映像作品っていうのはすごい人が作るもんで、自分たちとは全然違うみたいな、そんな感覚がすごく多いみたいで、講座に来てる人と話してたら、いやもうそんなん無理っていう感じで、でもなんか感じてることあるでしょって言ったら、はい、いやこうじゃそれでいいんですよっていう、はい、それがなんかそれを自分が感じたことをこう伝えるっていう、それが大事なことなんだっていう ことを発見しだしたらみんなどんどん出てくる、
うん、
ただなんかいやとんでもございませんって言ってる人が多すぎる、うん、でもとんでももクソもあらへんと、うん、あなたが感じてることを出してくれたらええやんみたいな。で前に面白かったのはあの70代の人なんですけど、あのカメラやったことないんで、でいっぺんそのお金っていうテーマで作品募集した時、うん、いやもうほんま私年金ひどいし70になった医療も受けれる思ったまたなその70になったのに、まあ、またお金がいるようになって無料で受けれる思ったあかんねんとか、それビデオでやろうとかいう話したらじゃあ分かった言うて、で今度来はった時になんかカレンダーくるくる巻いた持ってきて、その裏に私の年金いくら、私のおばあちゃんの年金から夫の年金いくらってこう書いたのも、ね、これ読むから取って言って言って
それだけの映像
それでじゃ あ, あの、うん、皆さん聞いてください、私の年金はこれなんですよとか言い出して、でちょっと待ってねでまた次出してきて、それをね取って言われたから私は取って、
はいはい、
でテレレに出したら大反響でみんなすっごい分かりやすくってもうすごいええわ言って、でその人初めてそれやれはったんですよね、うんうん、でもなんかそういうことがすごい大事で、なんかあのテレビで言ってるのは分かりにくいじゃないですか、はいはい、いろんなあの社会的なこといろいろ変わってても、でも私の生活、私が今現実生活がこうなんですよっていう話ってすごい分かりやすくって説得力があるなって、
うんうんうん、
だからあの諏訪で全国メディアの人たちと集まって交流会するときにそのビデオを 見張って、
うん、
そこはものすごくしっかりした番組をずっと作ってはる人なんで、うん、あれ見てなんかもうカルチャーショック受けました、こういう作品の作り方もあるんか思いました言われて、でもすごいインパクトがあって残っちゃうのね、
うん、
すごい上手に作ってはんねんけど、なんか誰が作っても作れるような映像をやったらやっぱ残らへんけど、あの年金持ってこれはあの人しか言えないよなみたいな、そういう作品ってやっぱりすごい大事かなって、
うんうんうん、
で一番伝わるんちゃうかなって気がします、うん、
あのそのテレビを特別なものと思ってるって話は、
そうそうそう、
なんかあのテレビの人っていう言い方するでしょ、
そうそうそうそう、
テレビに出てる人って言い方するじゃないですか、うん、ってことはやっぱテレビに出てる人はすごいみたいなとか、うん、テレビに関わってる人はもうちょっと別格っていうような印象をちょっと持ちすぎてて、うん、テレビじゃなくても自分たちでなんか映像作ったりできて、しかも発信できるのにっていうのが、うん、なかなかこう自分でやれって言ったらなかなかやらない、うん、できないっていうようなところはありますよね。
そうですね、なんかやっぱ機会がないっていうか、うん、そう身近にないとかいう、うん、本当はあるんだけど気がついてないとかね、うん、この前でもうち の, あのテレレであの毎回まあ講座をやってるんですけど、はいはい、春講座と秋講座で、まあ、春初めてやったんですけど、うん、セクシュアリティをテーマに作品作りをして、
うん、
であのレズビアンの人とか、うん、あのトランスジェンダーの人とか、うん、ヘテロの人とかもういろんな人が集まって作って、
うん、
でもあの本当に初めての人がほとんどやったんですよ、
はいはい、
でもその人たちがあ自分が今までいろんな思いしてきたのが、はい、あこんな形で表現できるとは思いもよらんかったわとか言ってくれはってね、
うんうん、
でもあのドキュメンタリーってちょっとこう特定されるのは嫌やから難しいないうことで、うん、ドラマ仕立てにして、
うん、
こんな初心者の講座でドラマ作るとは私は思いもよらへんかってんけど、うんうんうん、みんなものすごい楽しんでて、うん、なんかこうあのいろんな役になったりして楽しんでやってはったから、うん、表現するって本当はすごい面白いことやと思うんですよ、う
ん、なるほど、はいはい、それでも表現していろんな作品が集まってきて、さっきの話になりますけどもジャンルが、まあ今さっきちょっとだけ一本見ていただきましたが、ジャンルがとにかくバラバラであると、それぞれといったことに対する、まあ反発というかね、
うん、
さっき言ってたようにそれはもう選んだ方がいいんちゃうかっていう意見がありますし、一般的になんかドキュメンタリーの上映会とかするときってテーマがあったりするじゃないですか、例えばなんか反戦がテーマとか、
ね、
環境問題がテーマの上映会がありますっていうので、それに興味がある人が行くっていうパターンが多いですけども、このまあバラバラでやってることを、バラバラで上映しますって言った時に、やっぱりこのいろんな店の中でうちはそういうのはダメとかいうようなことってあったんですか、受け入れてくれないようなところってあるんですかね、
う
ん、
ダメっていうよりも、うん、あのわけわからんと、
あやってみて、
やってみてっていうか、例えばね、そのお店の人がお客さんに声かけるときに、はい、今度なんか上映あるねん言ったときに説明のしようがないとかね、はいはい、だからなんかすごく伝えにくいっていうような話があったりとか、あとやっぱりなんやろ、映画とか映画かテレビかっていうのしか見てない人が多いから、なんかこう何でもありっていうそういう感覚っていうのはすごく受け入れにくい、うんうん、それと本当に、テレビ局の OB さんが作った作品とか、うん、東京ビデオフェスティバルで賞を取った作品とかいっぱい入ってるんですけど、中に全く初心者のこの年金の困難とかもあるから、はい、もうちょっとそのついていけないというかね、はい、そういう感覚の人はいっぱいいてるみたいですね、うん、
これ今まあ大阪がほぼメインで、されていますけど、まあ、京都とか他の地域とかもしくは東京とかっていう他の場所でも展開するとかっていうのは考えたりはされてますか？
ここにね、武蔵の、はい、武蔵大学の先生がちょっと本書いて取材に来てくれて書いてくれて、
可愛い表紙ですね、
書いてくれ、これ
多様化するメディア環境と人権、
そう、はい、学生さんの教科書みたいな形で書き張ったんですけど、はい、分かりやすいんでもしよかったらあれなんですけど、はい、そこに書いてくれはって、なんかこういうやり方は全国で誰でもやれるやり方だから、うん、全国に広がっていく可能性はありますねって書いてくれてはって、うんうん、これ来てくれはった時はまだ3件か4件ぐらいしかお店なかった時なんで、うんうん、あ、ほんまやとか思って、うん、なんか十何件だんだんこう、うんうん、本当に今も、うん、最初は一生懸命やってください、うん、やってください言って行って、もうなんか100件近くお店回ったけど、うん、やっぱり10件ぐらいしかやってくれなかったのが、うん、最近は
増えてますね、
うん、やりたいけど やってもいいみたいな感じで、うん、向こうから声かけてくれるようになってきたから、はい、なんか予言というか、うん、メディアのことを研究してはる人だから、なんか可能性をすごく感じてくれはったんかなと思うんですけど、
なんとなく大阪が受け入れてくれそうな気がしますよね。何でもありなこのスタイルっていうのは、これあくまでイメージですよ。
いや、うん、いや、もう現実そうで、京都とか、うん、神戸とかいろんなところを回ったんですけど、うん、やっぱりなんか考え方は素晴らしいと思うんですけど、うちのお店ではちょっとっていう反応がほとんどやって、 あとはちょっとようわからんとか、はい、そういう反応がすごく多くて、はいはいはい、ただ大阪の人は、うん、なんかよう分からんけど、まあとにかくやってみましょうかみたいなまあとにかくやっちゃおうみたいな、そういうノリはやっぱ大阪のノリかなみたいな。
で、僕もそういう意味で
こんなにはちゃめちゃなのはやっぱ大阪かなって、うん、東京とかの人も何回かうちもやりたいとは言ってくれはるんやけど、うん、すごく大阪みたいにこんな作品はとてもとても上映できませんって、どんなんですかっていう、何やったかな、うん、なんかコンドーム特集とかやったんですけど、うん、そういうテーマの作品の上映会なんかもうそんな無理ですとかいう感じで、大阪はものすごくぶっ飛んでると思われてて、なんか内容的にもものすごいぶっ飛んでるから、うん、そのちょっと受け入れてもらわれへんみたいなイメージがすごい強いみたいなんですけど、
まあ、いろんなテーマ扱ってますけども、うん、こんだけまあバラバラでやるのを受け入れるってなると、確かにその店のイメージとか、うん、いろんな気にしはる方だったら、うん、うちやったらこういう上映会だったらいいけどもっていうふうにやっぱり条件をつけてはる、うん、つけてくるところが多くなるでしょうね、
うんうん、まあ、でもこれは何やろ、その、環境なんとかとかアートなんとかとか言うんじゃなくて、うん、誰でもが本当に映像をみんなで見て楽しんだり、うん、みんなで発信したりするものなんですっていうことで、はい、今ずっと言っていってるから、うん、それを面白いと思ってくれる人はやってくれるようになってきて、うん、で私も最初の頃はどうなるか全然分からへんから一生懸命説明してても、もう一つこううまく伝わりにくかったと思うんやけど、うん、やっていく中ですごいこう実感として、あ、これでいいんやみたいなことがかなり、はい、できてきたんで、うん、そういうのを伝えていくことによって逆にどんどん広がってきてるかなっていう感じはしますね。
なんかその誤解というか、これを見た時にその映像の中身のところをテーマとかを非常に こう気にしはる方っていうのはやっぱりいると思うんですね、うん、あのでそうではなくてその自由に誰でもが表現できること自体をテーマにしてるっていうのが結構伝わりにくかったりするのかなっていうのは、
うん、っていうかあのやっぱり技術レベルを気にしはる人が多いです。クオリティの高い作品とかいう
したいと、
うん、そういうイメージの方がみんな持ってはるみたいです、
ね、でもその趣旨で言ったらこれが成立しませんもんね。
そう
考えたら誰でもが参加できるっていうことが、あのマストであるならば、うん、そうですね、うん、あのそういう、まあ、誰でもが情報発信できるんだっていうような形で今なんかいくつか、名前が何でしたっけ、その上越のケーブルテレビだったりとか、はい、どっかでメディア市民メディアの連絡感があるとかいうふうな話をされてましたけども、うん、なんかそういう緩い日本の中で、まあ、市民がメディアを発信するネットワークみたいなのができてきてるんですか？
う
ん、
そうですね、うん、まあ、第1回目が名古屋で、はい、あの始まったんですけれども、名古屋で、市民とメディアアクセスかな、うん、のグループがあって、私もそのパブリックアクセスのことはそこの人たちからいろいろ教えてもらったんですけれども、うん、そこからこうどんどん広がっていって、はい、今全国、本当に北海道から沖縄までいろんなところで番組作ってる人たちがいてるもんで、うんうんうん、横浜の時は何百人とかな、600人ぐらい参加がすごい数。
去年でしたっけ、横浜でそういう市民メディアサミットでした
っけ、うん、そう
っていうのがあってですね、うん、まあ、非常に盛況だったというふうに、
そうね、今年は北海道で、
すごい行きたかったですけど、
今年は北海道であるみたいなんですけど、はい、なんか、
うん、
まあ、ね、あまりにも大きくなってきたから、私は逆にもう少しこじんまりしたのが面白いなとか思い出してきてるんですけど、うんうんうんうん、でもまあいろんなところでやる人たちが増えていくっていうのはすごい楽しいですよね。
ですよね、うんうん、なんか映像発信テレレ以外にも、はい、関西でいくつかも今日お話をする前に私もちょっと勉強してですね、はい、ちょっとまあ調べてて、まあ、直接行ったところも含めてなんですけども、例えばそのここの会場にもなっている京都の三条ラジオカフェさんとか、はい、ここは音声ですよね、ラジオを、
ね、
まあ、市民に、うん、FM でしたっけ、
FM
局、ね、を、まあ、市民に開放して、うん、自分たちで番組枠を作って発信できると。で、まあ、なおかつカフェもよく運営しているところなんですけど、っていうところがあったりとか、あと、FM ワイワイさんとかですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、兵庫県に、うん、で活動されている、同じくまたラジオの FM 局を開放して作ってらっしゃる方がね、おられるということで、まあ、いろんな形でカフェでこういった映像を開放 してやるというのもありますし、まあ、実際電波を開放するとかいろんなやり方があると思うんですけども、うん、なんかちょっとずつ関西でもそういった動きが広がってきてるのかなっていうふうに、
そうですね、
ここ5年はずっと活動されてて、うん、なんか仲間が増えたなっていうような実感はおありですか？
あ、確かにそれはもう本当に、はい、いろいろつながっていけるし、やっぱりなんか他の人たちと交流することによって逆に自分たちが見えてきたりとかすることもあるから、うん、なんかそれとか他でも上映してくれるっていうことで、なんかやっぱり、あ、うん、そういう意味での評価はしてくれてはるねんなみたいな感じが出てくるから、うん、すごい作ってる人たちも活気づいてきてるしね、面白い、せっかく作った作品やからいろんなところで見てもらえて、うん、で反応が返ってくるっていうのはすごい嬉しいもんですから、うん、そういうことでやっぱり発表の場があるっていうのはすごい大きいですね、はいはい、講座とかやってても自分たちが一生懸命作って、でできました、上映会しました、はい終わりって言って、うん、もうそのまま二度と作らないっていう人もいっぱいいてる中で、うん、やっぱ発表する場があって、それを今度行ってで評価される、うん、あいいやんとか、うん、これなんか変やでとか、これこうやでとかいうような反応を見ることによって、なんか もうちょっとまた次作ってみようっていう感じになってきたりとか、うんうん、そういう意味ではやっぱ発表の場ってのはすごい大きいと思うんですよ、
はい、で大きいでしょうね、
大きいですね、うん、
特に映像の場合は、例えばその、まあ、映像も表現するものだとは思うんですけども、例えばその同じように まあ、それが社会的なメッセージがあるかないかかわらず、例えば音楽をされたりとかしてある方もいますし、演劇される方とか、まあ、いろんな、まあ、アートであったらいろんなジャンルありますけども、映像って作っても上映してくるとこしてくれるところが映画館だとまずほとんどしてくれないっていうような、あの例えば音楽やったら、まあ、ライブハウスでなんとかテープ持ってったらまだやれるとかありますけど、映像になるとよほど小さい映画館、個人でやってる映画館か、もしくはもうカフェを使って、あのスクリーンプロジェクター持ち込んでとか、ギャラリーでなんとかさせてもらうとかで、既存のその映画を見に来る人が見てくれるようなところで、なかなか発表ってよっぽど売れてこないとさせてくれないっていう現実はあると思うので、映像を簡単に自分が作ったら発表できる場所がまずあるんだって思うことによって、僕も作ろうかなとか、私もちょっと頑張ってみようかな、あるんだったらっていうのはまずあるんじゃないかなと、そういうことが、と思いますね。あのそれで言うと、そのテレレでカフェ放送テレレで実際お客さんが見に来て、私も作れるかもって、お客さんが制作者になるっていうパターンあるんじゃないですか。
はい、あ、もういっぱいありましたね。
素晴らしいです
ね。なんかあの八百屋さんがずっとこう見に来てくれてはって、で自分、まあ、有機野菜とかやってはるから、そういう、こう活動的なことも、を含めて映像で表現したいうことで、なんかお客さんにカメラちょっと撮って僕をみたいな感じでやったのを出してくれて、でまた次また次いう感じで、なんか結構続けて作ってくれてたりとか、あとなんか後で聞いたんですけど、たまたまあのアマントで上映してた時に来てくれてはって、ちょっと話したのがきっかけで、なんかあの背中押されたみたいな感じになったらしくって、その後本当に、まあ、あのプロ的な形で、あの制作するようになっていった人とか、もう本当にあのそのさっき言ってた70代の人も、あの年金の人もあのずっとなんか最近ようテレレ熱心に見に来てくれてはんなと思い出したら、今度会うたらカメラ買おうもんですけどどれいいですかみたいな感じになってきて、で次行ったらこうやって撮ってはるからすごいとか思って、でもう毎回必ず出してきてくれはる、すごいなと思ってね。そういう形で本当にあの見に来てる人たちが今度撮る側に回ってるっていうのはすごいいっぱいあるし、あのテレレはやっぱり見るだけよりもやっぱ参加する方が面白いから、自分の作品が出てくるっていう、さっきちょっといあの言いかけたんですけど、はいはい、コンドーム特集っていうのをやったことがあって、はいはい、それはあの、ドルメンっていう尼崎 の, あの喫茶店の
ここ、ね、そう7月にされてます、ドルメン、
オーナーさんが、はい、あのなんか いつも来る、あのお店のお客さんで、コンドームをあのお店に置いてくれって来るお客さんがおってねとか言って、何ですかそれはとか言ったら、あの性のこととか HIV のこととかを考えよういうので、あのコンドーム配るんやけど、なかなかうまくこう手渡しできないから喫茶店に置いてくれみたいなことで来てはんねんけど、テレレとなんかうまくつながれへんかないう話で、で彼女に会って話したらすごい面白かったから、じゃ あ, あのテレレ上映する前にそのコンドームを置いて、みんなでこうわーって話してんのを映像で撮って、で流しましょうかみたいなことを 3,4 回続けてやったんですよ、だから結構みんな集まってきて、で その、あのコンドームにメッセージがついてて、愛があるならとか男のたしなみとかなんかいっぱい書いてあるんですよで何これとかいうことから話がこう弾んでいくっていうので、なんかやっぱり生やんとなとか、そんな危ないとか、こうそういう話がいっぱい行き交ったりとか、年配の男性なんかはそんなわしらの時代そんな表にそんなもう直しときなさいみたいな話になったりとか、いや今そんなあんた匂いとか味とかいっぱいでとか、とかいうような話がこうすごい飛び交って、でそれが次のテレレで流れたりしてたから、みんなこう見てて、あれこれここの店やんかとか言い出して、でそういうのがすごい面白くって、なんかどんどんこう人が集まったりしだしたから、なんかみんな興味持ったはんのやったら、コンドームっていうテーマで作品募集しようか言って、あのみんなに呼びかけたら10作ぐらい集まって、コンドーム特集っていうのを、これもしよかったらどうぞ見てください。
ちょっとパッケージは回していただきます、
はい、こういうあの作品が集まって、結構あの若い学生さんたちがなんかミニドラマ作ってくれたりとか、私はあの70、80のばあちゃんたちにコンドームって知ってるとか言ってインタビューしたのとか、なんかそういういろんな作品が とかもう本当にコンドームの付け方って言ってアメリカの模型で看護大の先生が、はいはい、まず手を洗って手洗うかとか思うんやけど、はい、なんかじゃあこうして次こうしてこうしてとかいうのを懇切丁寧にやってはる映像とか、はいはい、なんかいろんなのが集まってすごい面白かったんですけど、うん、でこれができた時に名古屋でエイズデーっていうのがあって、はい、上映したいということで、うん、上映させてもらったら大学の先生たちがすごい性教育を やる時に、うん、あんまりこうわーって言ってもなかなか伝われないんで、うん、こういうふうに気楽に見て、うん、なんかなんじゃこりゃとかいうのもあり、うん、中に、うん、なんかこうコンドームの付け方もあれば、うん、HIV のこととかも、うん、まあコンドームの大事さとか、はいはい、いろんなことが入ってるから、はいはい、販売してくれっていうような感じで言われて、はい、まあ、こういう形にパッケージにしてっていうことに、
いろんな社会問題をこう取り上げるというか話す場って結構こうタブーがあったりとかして、うん、なかなかこうよっぽどなんかきっかけがないとその話ができなかったりすると思うんですけど、うん、例えばそのこれ、まあ、映像っていうもので何かを作ろうとかいうことがこうきっかけになってそのタブーが解消されるというか、みんながこう、まあ、それこそさっき言ったようにざっくばらんに、まあ、話し合えるような時間が過ごせるっていう意味では、うんうん、そのカフェでまあ放送してるっていうのもあって、もともとその場所に人が集まってて、それでまあ今回だったらそのコンドーム特集とか、うん、なかなか普段触れれないし、あんまりなんかこういうこと言ったら、まあ、変な話こういうこと言ったらなんかこう、うん、なんかみんな遠ざかっていくんちゃうかって思うようなことでも、実は自分は問題意識持っててっていうことあると思うんですよね。 でもなんかなかなかこう真面目にこの問題意識語ったら何て言うんですかね、こう遠ざかっていくような人との関係をこうカフェでみんなで見ながらやることによって、夜なんかスムーズにそういうことを話せるような仕掛けになってるのかなと、う
ん、あったみたいですね、はい、なんか毎回盛り上がったんですよ、はいはいはい、このコンドーム特集の上映の後は、うん、だからなんかもう本当にみんないろんな意見が出てきて、うん、場所場所によって本当は若い人たちが集まるとことか ね、
年配の人たちもあるし、男女比率とかもありますね。
面白かったですね、うん、その話の内容がそれぞれすごい面白いし、うん、みんな盛り上がるし、うん、やっぱりその時に言ってはったのは、うん、こういう場所でもう本当リラックスしてお茶飲みならご飯食べながら、うん、こういうテーマで映像を見て、うん、まあ、それ魚にみたいな感じで話ができるから、うん、はい、本当になんかこう本音っていうかね、
ですよね、
普段感じてることをそのままの感覚で喋れるから、うん、すごいいいねみたいな感じはありましたね、
うん、いざだってそれについての討論会っていうテーマとかで集めたら、うん、その関係者ばっかりくれて、そういうことの活動をしている方ばっかりじゃなくて、 で、ね、でもおそらくその一つの問題に対して誰もが何か思ってるったりしますよね、ちょっとでも。でなんかそういったことを普段なかなかこう友達とかねと話さなくても、こういった場合やったら意外と思ってることをこう、実は私そこ思ってたんやけどそれについてはっていうようなことを話せる場合になるのかなと。
そうですね、
うん、そこがすごい面白いなと、うんうん、いうふうに思いました。ですね、話はちょっと飛ぶんですが、
はい、
これ、まあ、活動を続けててすごい大事なことだと思うんですけども、はい、資金面のところとかってちょっと聞きたいんですけども、はい、どういうふうにこう継続されてるんですか、すごい長年続けてらっしゃるの で、
そうです、ね、
例えばそのカフェ放送テレビをする時の店との関係とか、はい、あと、まあ、作品送っていただく人とのやり取りとかも含めて、どういった形で運営が回ってるのかっていうことをちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
周りのね友人たちには、あんた霞食って生きてんのって言われてるんです
ひど
いや決してそうじゃないって言っても、うん、なんか信じてもらわれへんぐらいに、やっぱり資金的には、うん、カフェ放送では全然なんていうかな、ものすごい手間がかかる、うん、集めて編成して、うん、一方につないで、うん、送ってダビングして送って、うん、あとチラシ作ってでホームページに上げたりなんとかかんとか言ったら、もうすっごい手間かかるんですよ、はい、でその手間の割にはなかなかそのどっからペイしてもらうんやろうっていうところで、うん、今お店から2500円もらってるんですけど、お店の人はそんなん制作者からもらいなさいって言うし、制作者はなお金出してまでとか言うし、見に来た人からもらいなさいとか言うし、もう本当に全く反対の発想がいろんなところから出てきて、どうしていいんかなっていうのをすごい悩んでるんですけど、 最初あのパリではだいたい1万円とか2万円とかお店からもらって運営してはったんですよ、は
い
は
い、
で
これはうちでやってくださいっていう形で、
お店からお店から2万円とかそれぐらいもらって、
お店の人が例えばテレレさんやってくださいよ、うち払いますからっていう関係だったん
で、それでやってはるのを真似して、うん、じゃ あの1万は無理やから5000円でっていうことでスタートしてんけど、うん、さっき言ったみたいにバブルがはじけて、はい、お店自体がクローズしていったりする中で、これは5000円は無理やと、うん、でもどうせ無理やったらもう1000円にしよう言って1000円で やったんですけど、さすがに1000円はちょっと厳しくって、はいはい、あのこっちが私が行って上映会持って行ってやっても交通費出してパッケージとやったらもうプラマイゼロになっちゃうという、
交通費もありますしこういうの作るのだけでもね、
そうなんですよ、
ゼロ円ではないわけですからね。
で、うん、あのそれとあの名古屋とか増えた時にあの、まあ、もちろん行けないから郵送しますと、うん、で郵送も高いから持って行っててんけど持っても行けなくなったから、じゃあちょっと悪いけど1000円、他は1000円やけど2500円にしてくださいということで遠いところに1500円にしてもらって、はいはい、でやっぱり近いとこも悪いけどやっぱり2500円にしてみたいな感じで、はいはい、あの今だいたい2500円に、うん、でも2500円でも全然もうあのお金にはならない状態でだからこういう形であのパッケージにして、はい、あのこれまあ個人で2000円で買ってもらって、あの大学とか、うん、あのまあ、大学教材用に今5000円という価格をつけたんですけど、うん、上映券付きやったら1万円という形で、はいはい、販売したのを制作者の人にあの運営資金にくださいねと、うん、いうことでもらってるというのがあったりとか、うんうんうん、あと、まあ、あの応援団になってくださいねって言って、うん、で応援団になってくれたらこれ1本あげるからなんと大盤振る舞いとか言われながらいやでもまあね、応援団になってもらって3000円もらって2000円で買ってもらって、うん、あいいかもなとかいう、うん、なんかそういうことをやったりとか、うんうん、なんか、うん、あと講座をやったりとか、なんやかんやなんやかんや片っぽでやりながら、うん、あのこっちのパンフレットにあの書いてますけれども、うん、あの大学の教材とか、うん、そういうのをあの発注受注して作ったりとか、はいはいはい、今あの、看護大の先生と一緒にあの去年はデートバイオレンスのビデオを作ったりとか、今あの性感染症の先生から、うん、あの婦人科へ行こうっていう、まあ、20代から30代の女性が婦人科に行くっていうのはすごいハードルが高くって、うん、どんなことをされるか分からへんみたいなのを、うん、あのもっと根節丁寧に分かりやすく、こういう時はこういう審査を受けますよみたいなビデオを作ってるんですけど、まあ、そういうのでちょっとあのもらったお金をこっちに回したりとか、あとなんかそんな感じですね。あと海外あの作品の字幕をつけたりとか、はいはいはい、そういうあの、ま、制作の方でちょっとお金をもらったのを、こっちの運営に回したりとかしながらやってますけど、なんとかここであのプラマイゼロにしたいので、うんうん、どうしたらいいかなって今毎日悩みながら歩いてます、
はいはい、ということで
なんかいい案があったら教えてください
ぜひ。今のはその一つの費用、まあ、入り口として、はい、大学の教材とかそれに使われているっていうのは非常に面白いなと思ったんですけども、
そうですね、
結構そういう使い方を、はい、その先ほど言われた看護大学の場合はそれは、はい、どういった使われ方するんですか、実際なんか上映会とか開かれるんですか、
その大学。いや、先生は授業でそれを使われるんです。
あ、もう実際授業でそれを使って、はいはいはい、まあ、その生徒の人たちにこういうふうな事例があるからっていう。
あと今の婦人科の分は会社とか の、はいはい、あの若い女性たち向けての研修の時に使ったりとかね、
う
ん、とかそういう形で使われますね。
うーん、面白い取り組みですよね、なんかその、 あのメディアリテラシーとか、なんかいう言葉があのよく言われるんですけども、あの、まあ、メディアを自分たちで、使いこなす能力みたいな、まあ、ことも含めてこういう自分たちで作った映像が、まあ、教材としていろんな大学とかで使われるっていうのは、なんか
そうですね、
どんどんそういうふうに広まっていけばいいな、
この中の一作品とかを、うん、あのジェンダーの授業の中で使いたいとかいう話が来たりとかね、はい、あと まあ、授業じゃないんですけど、前回道の部っていうあの古い、大阪の古い、淀川かな、そこ の、うん、あの新幹線の映像を撮って貼った作品があって、うんうん、それをあのたまたま今月あ7月7日の七夕の時に、うん、朝顔市っていうのが重曹であって、うん、そこに流したいから言って声かかってきたりとかね、うん、なんかこう作品一つ一つでこういう形で使いたいとかいろんな話も、うん、あのぼちぼち出てきてますね、
うん、こんだけいろんな社会のジャンルに、まあ、噛んでいくような作品がいっぱい集まってくると、そのジャンルごとの研究とか授業とかに教材として活かせたりしますもんね。
はい、聞いていただきました、火曜日アークオーディオ、7月の21日に行われたですね、トークサロン、オルタナティブメディア映像発信テレの実践の、模様をお届けしております、今回はですね、このまず最初に、日本人はまあ表現すること、表現をね、あの映像でメディアでとかいう以前にですね、誰かに物を伝えるっていうその表現そのものが慣れていないというところで、みんな伝えたいこととか、気になる社会テーマとかあるのに、あるんだったらちょっとカメラを持ってみて、ちょっと撮って何か伝えるような技術をちょっとずつでも上げていくことで発表することによって、多くの人がですね、テレビや新聞だけじゃなく自分たちで、情報発信していけるんだってことに気づいてほしいと、言った感じなんですけど、なかなか、この上映会自体、そういった市民メディアの上映会が受け入れられるっていうのはこれ難しいことです、ようやくここに来てですね、大阪、兵庫県、などを中心にした、さまざまな場所もう20カ所ぐらいになっていると思うんですけども、カフェ放送という形で、テレレさん頑張ってます、どんどん増えてきて、そういった活動する中で、名古屋の市民メディアのアクセスさんとかね、いろんな、ところ京都三条ラジオカフェさんとか、FMYY さんこれ兵庫県ですよねとかいろんな同じく市民メディア的な動きをやっているところとの、ネットワークっていうのを築き上げていくわけなんですよね。そしてまあこういったネットワークを築き上げていく中で、そのネットワークの中でお客さんだった人がそのネットワークに入ったり、お客さんとして見に来た人が、本当にもう制作者としてアーティストとしてな、ね、活動することになったりとかいうような、ドラスティックな変化も生まれてくるわけなんです。そうした中でこういった活動を続ける、上でですねやっぱり気になるのが、お金ですね。どういった形でお金を回しているのかというところが気になるんですけども、まあ、あのこういった形は本当に、手弁当でやっているパターンが多くてですね、まあ、テレレさんも、上映する場所カフェとか、そういうライブハウス的なところから、上映料という形で2500円ほどいただいているけどもなかなか難しいと。そしてまあ応援団とかを作って会員制にすることによって、多少はなりともですね、なんとか回る仕組みっていうのを考えていく、まあ、まさにこれが市民メディアというか、自分たちで作り上げる新しい表現の、動きですよね。あのそういったところから継続していって、さらに継続が強まるにつれてですねだんだん認知もされてきて、賛同する人も多くなってきて規模も拡大していって、本当にオルタナティブメディアとしてですねある種 の、その完全に多数派であって、お金も潤沢に、使えるテレビ局的なマスメディアと、まあ拮抗するほど大きくはもちろんなったらそれはそれでマスメディアになってしまうと思うんですけども、いい規模でのオルタナティブメディアとしての機能をしていく、のかなということも考えます。それとそう思いつつも下ロボさんも述べていらっしゃいましたけども、やっぱりその規模が大きくなればなるほどいろんな人の意見が、ある種そのフラットな形で集約されていくんですよね。でちっちゃいいろんな人の極端な意見とか、まあ、通らなくなってくると。でもっともっと面白い活動しようと思ったらまたある種のね小さい活動っていうところに帰ってきたりもするんだなっていうふうに思いますよね。でこれでね市民メディアっていうのももうネットワークがかなりされていて、全国市民メディア協議会みたいなものがありますし、そういった、多数だいぶ、規模が大きくなってくる中でまた違った形のオルタナティブなメディアも出てきてっていうようなものがどんどんどんどんこう循環していく、そういう社会をね、今後ともね作っていけたら、よりこうなんオルタナティブと言っているものが硬直化してしまったら意味がないので、さらにオルタナティブが出てきてよりオルタナティブ同士が刺激し合うような、そういった社会が作れたらなということを、下ロボさんの話からもう私も感じた次第でございます。 ということで、今回パート3かなり深い内容になってきましたけども、次回パート4ではですね、この公開録音に来ていただいているお客さんからの質問を中心に、増発信テレビの、真意に迫っていきたいと思います。それではまた、次回来週も聞いてください。はい、お届けしているアクオーディオですけども、明日水曜日は、カエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学人間文化学部准教授の、細間博道さん、通称カエルさんの、日常を掘ったらアートが撮れた、日常をアートな視点で見つめ直すトークをお届けいたします。ということで、今回火曜日浅田渉がお届けしましたアークオーディオでした。それではまた明日。